新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の14日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ポルカドットとコスモスの接続にテストネット上で成功。プラズムネットワークがデモ動画を公開。 Web 3.0 の実現を加速。コンセンシスが JP モルガンや UBS 証券らから約71億円の資金調達。上場間近のコインベース、株式参照価格は250ドル。コインベース上場前に全従業員へ自社株を譲渡決定。バイナンス、今夜ナスダック上場のコインベースの株式トークン提供を発表。マネックス証券と楽天証券、コインベース銘柄を上場初日より取り扱い。スタートバーン提供のブロックチェーン証明書、サートがアートスティッカーへ導入。SEC コミッショナー、分散化の開示事項なども示すセーフハーバー提案の更新版を発表。欧州投資銀行がブロックチェーンを利用した債券の発行を計画化。JSTA がオンラインセミナー、大和証券グループのデジタル社債発行の実証実験とセキュリティートークンのこれからを4月28日開催。
一つ目のニュースいきます。プラズムネットワークがシークレットネットワークのブリッジのアルファ版構築が完了し、テストネット上でポルカドットエコシステムとコスモスエコシステムの接続に世界で初めて成功したことを発表したというニュースです。メインネットでの商用開発に向け、シークレットネットワーク及びコスモスを開発するインターチェインファウンデーションと連携し、ポルカドットとコスモスの総合接続を目指していきます。現在はテストネットで作動していて、今後メインネットでもデプロイされる予定です。ポルカドットメインネットワーク構築に向けた開発者らの実験ネットワークである草間ネットワークの準備が整い次第、プラズムネットワークのメインネットの一つである試練ネットワークにポルカドットエコシステムとコスモスエコシステムのブリッジを実装します。またブリッジの実装コードはコスモステンダーミントをベースにした他の L1 ブロックチェーンにも活用することができるようになっております。このブリッジが実装される最大のユーザーメリットについて、取引のプライバシーを得られることです。ユーザーはポルカドット上の資産をシークレットトークンに変えることができます。シークレットトークンは ERC20 と Gcash やモネロのようなコインのプライバシーを組み合わせたものです。シークレットトークンのコントラクトとのやり取りは暗号化されており、アドレスの所有者や閲覧キーの所有者だけが見ることができます。また、このブリッジによりユーザーはシークレットネットワーク上に構築されたプライバシー保護された分散型金融アプリケーションであるシークレット DeFi にアクセスできるようになりますとリリースで説明されております。続いてのニュースいきます。イーサリアム関連技術開発企業コンセンシスがイーサリアム上の分散型金融及び Web3 アプリケーションとエンタープライズブロックチェーンインフラとの融合を加速させるために約71億円の資金調達を行ったというニュースです。この資金調達には JP モルガン、マスターカード、UBS 証券、プロトコルラボ、メーカーファンデーション、フェンブシ、ダラオ、アラメダリサーチ、CMT デジタル、グレーターベイエリアホームランドディベロップメントファンド、SNZ ホールディング、NGC ベンチャーズ、クオシディアンベンチャーズ、リバーティシティベンチャーズなどが参加しました。またいくつかのファンドはイーサリアムベースのステーブルコイン DAI USDC で投資を行ったようです。コンセンシスのプロダクトは開発者、企業、ユーザーがイーサリアムにアクセスするための重要なポイントとなっていて、Web3 の世界をより身近で便利なものにしています。例えばメタマスクはモバイルとデスクトップで月間300万人以上のアクティブユーザーを抱えています。そして15万人以上の開発者がインフラの API を使用しており、数百万人の開発者はトラフルを使用してスマートコントラクトを作成、展開しているとのことです。さらにハイパーレッジャーベースやコンセンシスクォーラムを開発しているプロトコルグループは、商取引金融アプリケーションスイートであるコンセンシスコーディファイとともに6つの中央銀行向けに中央銀行デジタル通貨 CBDC を構築しています。コンセンシスはメタマスクウォレットにトークンスワップ機能を搭載し、ユーザーが最も豊富なトークンを最も競争力のある価格で利用できるようにした結果、利用料は約20億ドルに達しているとのことです。コンセンシスの創設者であり、イーサリアムの共同創設者でもあるジョセフ・ルービン氏のコメントやその他投資家のコメントがありますので、記事をご覧ください。 続いてのニュースいきます。4月14日にナスダックへ上場を予定するコインベースの株式が参照価格約 27,215円、250ドルと設定されていることが明らかになったというニュースです。参照価格は上場企業のファイナンシャルアドバイザーとの協議やその銘柄のプライベートな取引などを参考にして設定されたようです。コインベースは推定2億6620万株が発行済みだと発表されているので、評価額は約 7.2 兆円となります。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック証券取引所上場目前であるコインベースが世界各地にてフルタイムで勤務する約1700名の各従業員に対して自社株100株の譲渡を行うことをブロックチェーンメディアディクリプトが4月14日報じました。この株式譲渡によりコインベースの各従業員はナスダックが設定した250ドルの参照価格に基づくと25,000ドル、日本円にして約270万円が配布されることになります。報道によるとこのことは3月25日に行われた全社会議にて発表されたということで、コインベースでは社員に対し一定の制限期間後に株式が付与される仕組みである譲渡制限付き株式ユニットリストリクテッドストックユニットを設けていますが、今回の株式譲渡については無条件で行われるものであるということです。コインベースの広報担当者はディクリプトに対しこの事実を認めた上で自社株の配布が同社スタッフに対する感謝の気持ちであると説明したということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが日本時間で今夜11時半にナスダックに上場するアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの株式トークンを取り扱うことを4月14日発表しました。バイナンスが株式をトークン化して販売するバイナンスストックトークンズの第1弾はアメリカテスラの株式をトークン化ということが12日に発表されたばかりですが、その第2弾としてコインベース株のトークンコインベースストックトークン COIN を扱う予定ということです。コインベースストックトークン COIN BUSD の取引ペアで取引可能となる予定ということです。なお取扱いの開始日時は現状発表されていません。このバイナンスが提供する株式トークンはトークン1単位が該当株式1株に相当します。株式トークンの価値は実際の株式に裏付けられているため、株式トークンの価値は実際の株式と連動して変化する仕組みとなっています。バイナンスは株式トークンの価値を担保するためにドイツの規制された資産管理会社である CM エクイティ株式会社に委託し株式の管理を行っています。株式トークンの保有者は実際の株式と同様に配当やその他の利益を受けることができます。ただし株式トークン自体は法的権利を持たないため議決権や株主総会に出席する権利などは得られません。なお株式トークンを用いて取引を行うことによるユーザーへのメリットとしては、取引の最小単位が 0.01 トークンであるため高額な株式でも手軽に購入できること、手数料無料で株式取引できることなどが挙げられています。
続いてのニュースいきます。マネックス証券及び楽天証券がナスダック上場予定のコインベース銘柄を上場初日から取り扱い開始することを発表したというニュースです。コインベースは2012年に設立されたアメリカの暗号資産取引所であり、現在100カ国以上、約5600万人のユーザーを抱えるアメリカ最大の暗号資産取引所となっています。同社は4月14日にナスダックへ上場する予定となっており、マネックス証券は時価総額で1000億ドルを超える大型上場となる可能性があると分析しております。続いてのニュースいきます。スタートバン株式会社は同社提供のブロックチェーン証明書 SART か株式会社 The Chain Museum が運営するアートコミュニケーションプラットフォームアートスティッカーに導入されることを発表したというニュースです。両社はアーティストの権利保護を前提としながら、コレクターを含むアートに関わる全ての人により良い体験を提供することが重要であると強く表明し、アートスティッカーで販売される作品への SART 発行を実現したとのことです。SART 発行の実現によって作品はそれぞれの申請性と信頼性が担保され、作品及びアーティストの権利と価値を永続的に継承されるようになります。またアートコレクターは SART の発行された作品を購入することで、作品の基本情報や規約などをスマホ上で簡単に閲覧することができるようになります。
続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会のコミッショナーであるヘスター・バース氏が暗号資産に関するセーフハーバー提案の最新版を4月13日に発表しました。セーフハーバーとは企業やプロジェクトが特定の条件を満たしている限り法令違反として扱われない措置のことを指します。パース氏による最初のセーフハーバー提案は2020年2月に発表され、その主たる内容は暗号資産プロジェクトが ICO などで資産を調達してから3年間は猶予期間として証券法の規則に拘束されず、猶予期間の終わりまでにそのプロジェクトが非中央集権化していれば、その後も証券発行者としての登録をすることなく開発を続けられるというものでした。今回発表された最新版のセーフハーバー提案における変更点としては、開発計画の半年ごとの更新、ブロックエクスプローラーの開示、終了レポートの提出などが挙げられています。 特に終了レポートについては、開発したネットワークの分散性や機能性に関して外部の弁護士による分析が必要となるということです。分散性の開示に関しては、議決権、開発努力、ネットワークへの参加など、様々な側面から見て分散性がどの程度達成されているかの説明、初期開発チームとは無関係の当事者によるネットワーク開発及びガバナンスに関する重要な関与の例、分散化の定量的な測定方法の説明が必須となっています。パース氏はこの最新の提案についてのフィードバックとこの問題に対処する方法について一般の方を招いて今後も誠実でオープンな議論を続けていきたいと思いますと述べています。続いてのニュースいきます。欧州連合の投資部門である欧州投資銀行がブロックチェーンを利用したデジタル債券の発行を計画している可能性が明らかになりました。このことは4月13日にブルームバーグが報じています。ブルームバーグによると、欧州投資銀行 EIB はゴールドマンサックス、サンタンデール、ソシエテジェネラルの3つの銀行と共同で開発を進めており、4月15日から数週間にわたって初売りのための投資家ミーティングが行われるということです。ブロックチェーンを利用した債券の発行については、これまでにオーストラリアでの世界銀行によるボンドアイの発行をはじめとして、日本の野村証券、タイ銀行、アメリカの金融大手ノーザントラストなど多くの企業や政府系金融機関が開発を行っています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本セキュリティートークン協会 JSTA がオンラインセミナー、大和証券グループのデジタル社債発行の実証実験とセキュリティートークンのこれからを4月28日に開催します。株式会社大和証券グループ本社、株式会社デジタルガレージは、ブロックチェーン技術を活用した有価証券発行の実証実験開始を2月26日に発表。大和証券株式会社および大和フード&アグリ株式会社が大和証券デジタル社債および大和 F&A デジタル社債をそれぞれ発行しています。このオンラインセミナーでは、株式会社大和証券グループ本社およびデジタルガレージの子会社でブロックチェーン金融サービス事業を展開する株式会社クリプトガレージ協力のもと、大和証券グループのデジタル社債発行の実証実験の紹介とともに、セキュリティートークンのこれからについて話していくということです。イベントの開始は4月28日15時から16時、無料にてオンラインで開催されます。記事に参加登録のリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たにコンテンツ出させていただいております。先日スクエアエニックスと協業を発表したダブルジャンプ東京の CEO 上野博信氏のインタビュー第2弾をお届けしています。今回の動画では、上野氏へスクエアエニックスとの協業についてや、ダブルジャンプ東京の今後の戦略などについてお話しいただいております。近日公開の後編では、上野氏の考える NFT× エンタメの未来についてお話しいただいておりますので、ぜひご期待いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事、コンテンツなども上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。